新約聖書第2版140ページに書いてあります。第3版153ページです。ルカの福音書18章18節から30節までお読みいたします。またある役員がイエスに質問していった。たつとえ先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたつとえというのですか。たとえ方は神お一人の他には誰もありません。今しめはあなたもよく知っているはずです。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペトロが言った。ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方につけます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。何をしたらよいのでしょう、とユダヤで小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちは恵みによって御前に招かれ、あなたの御言葉を、待ち望んでおります。主ご自身が帰りにてくださり、御言葉をもってあなたご自身の恵みをここに示してくださいますように、あなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってでお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所はある役人がイエス様に質問する場面から始まっていきます。新改訳聖書では、日本語ではある役人と訳しておりますが、役人というと私たちは公務員のような姿をこう想像してしまいますけれども、おそらくそれとはちょっと違うだろうと思います。この人が話している内容から大体この人がどんな人かが想像されますけれども、 おそらくこの方は、この人は、伝統的な由緒ある家庭に生まれた人だろうと思います。立派な教育を受け、世の中のエリートコースを歩んできた人でしょう。まあ、世の人たちがあれがこういう人になりたいなと思う、あるいはこういうものを持ちたいなという思うもの全てを手にしている人だろうと思います。地位があります、名誉があります、財産、家柄、教育、そして権力さえも持っている人であります。そのような人がわざわざイエス様を訪ねて、このように質問をいたしました。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この質問に対しまして、イエス様はこのように逆に問いかけております。まあ、20節を読みます。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。で、このイエス様が語っているこの戒めというところですけれども、これはご存知の通りモーセの十戒の中にあるという言葉です。まあ、十戒ということですが、十の戒めでありますけれども、そのうちの後半の部分を取り上げております。どうして前半の部分、その神様を敬いなさいというようなその前半の部分を取り上げなかったのかと思いますけれども、おそらくもうこの箇所は十戒のすべてを取り扱っている箇所でありまして、その神様の部分につきましては19節、なぜ私を尊いというのですか、尊い方は神お一人の他には誰もありません。この神様であるイエス様のところに、まあ、この役人は気がついてはいませんけれども、でも、あなたは神様の前に来ているのだというところで、前半の部分はもうすでに守られているわけです。守っているわけです。で、イエス様はその後半、十戒の後半部分を取り上げて、これはあなたは知っていますよね、どうですかと問いかけまして、この問いかけにこの役人は答えました。そのようなことは皆小さい時から守っております。この答え方ですね、この役人の言葉からこの人がどんな信仰を持っていたのかが想像できます。永遠の命を手に入れるためには、自分が一生懸命何かをするべきであると思っております。今日までそういう信仰で頑張ってまいりました。十戒、私は守っておりますよ、もう一生懸命、その小さい時からそれはもう頭に叩き込まれてるから、もうそのことはいつも注意しながら守ってきましたと自信満々であります。けれども頑張ってはきたけれど、何か虚しい思いを感じております。永遠の命が手に入るはずだ。だから自分は一生懸命頑張ってきたはずなのに、それを手にして、命を手にしているという実感がないんです。もっとやればいいんじゃないか。もっと頑張れば良いのじゃないか、良いだろうかと思って、頑張れば頑張るほど、その手にしている永遠の命がいただいているというその思いが遠のいていきまして、空回りしている状態です。心の中にぽっかりと穴が開いているような虚しさです。まだ何かが足りないのかもしれない。私はそれをすべきなんだろうけど、何をしたらいいのかわからない。いろんな人に聞いてみましたが、誰も納得できる答えをしてくれなかった。あなたは十分やっていますよと、おそらくみんな答えたでしょう。誰も自分の悩みに答えてくれません。苦しみはますます深いものとなっていきました。 この役人の悩みですけれども、まあ、あらゆるものを持っているという人でした。周りの人たちから見たらどうでしょうか。私はあんな財産もありません、あんな名誉もありません、地位もありません、力もありません、いやもう日々の生活するのに精一杯ですという人から見て、この役人の悩みはどう見えるのでしょうか。なんと贅沢な、そんなことで何悩んでるんでしょう。いっぱいもう恵みがたくさんあるじゃないですかと思うかもしれませんけれども、しかし周りの人がどんなふうに思おうが、贅沢だそんなことはと思おうが、この本人は苦しいんです。藁をもつかむ思いでこの役人はイエス様のところにやってまいりました。先ほどのやり取りの続きであります。みんな守ってますよそんなことはとこの役人は答えましたが、イエス様は、畳みかけるように今度は22節でこう言われました。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。23節。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。この時点、この当時のこの時点ではイエス様は、まあ、人々から、まあ、庶民の人たちと言っていいでしょうか、絶大な人気、あの大スターになっておりますけれども、一方、社会の中の保守的な立場を取っている人たちからは、あのイエスという男、どうも、この国に何か波乱を巻き起こすのではないかという、その危険人物とみなされておりました。この役人のように高い地位にある者が危険人物と思われている人のところに近づく、これだけではこれは大変なリスクを負うことになります。もしそんなことが人々に知れ渡ったならば、この役人は強い非難を受けることになるはずです。にもかかわらずこの役人はイエス様のところにやってきました。人から何て言われてもしょうがない、でもあのイエス様に聞いてみたいという思いでやってきました。それくらいの覚悟でやってきたんです。だったらイエス様はこの役人をもっと丁寧、あるいは親切に歓迎したらよかったと思うんですが、ところがどうでしょうか。イエス様はこの役人が悲しむような厳しい命令をするんです。あなたはまだ足りませんね、このことをしなきゃダメですよ。で、それはイエス様はその役人ができないことを知っていながらそう言うんです。せっかく人から何と言われてもいい、とにかくあなたに聞いてみたいのだとやってきたこの役人に対して何という仕打ちをするのか。まるでこの役人のことを嫌っているんじゃないか、非難しているのではないかとさえ感じてしまいます。まあ皆さんもこの箇所を読んでいろんな疑問が湧いてくると思うんです。まあ今日はこのいろんな疑問の中の2つの疑問を取り上げてまいりますが、1つ目の疑問は今言ったように、どうしてわざわざこのいろんなリスクがあるのに、それでもやってきたこの役人を歓迎するような形ではなくて、むしろ厳しいことをどうして言ったのか、イエス様はなんでこんなことをするんだろうか、それが1つ目の疑問であります。そして2つ目の疑問、これはもう、最初から皆さん感じていると思うんですけれども、この役人は結局救われたのか救われなかったのか、永遠の命を手にしたい、どうしたらできるんでしょうかと問いかけたその質問でしたからけれども、この役人は永遠の命を手にすることができたのか、それともできなかったんだろうか、 これ今日の箇所読んでですね、どこにも答え書いてない。救われましたと書いてない。あるいは救われませんでしたとも書いてない。どっちなんだろうか。はっきりさせてほしいという、皆さんそこでこう戸惑っていらっしゃると思うんですね。その答えは最後に言います。期待して最後まで待っていただきたいと思いますが、まず一つ目の疑問から見ます。イエス様はどうしてこういう厳しいことを言ったんだろうかということです。そのことを考えるヒントは20節にあります。で、これがモーセの十戒の中にある命令ですよと言いましたが、しかしよくこれを見てみますと、一つだけ足りないものがあるんですね。まあ、わざとこれイエス様を抜かしているんですけれども、何が抜けているかというと、十戒の中の10番目の戒めがこの20節にはないんです。わざとイエス様はそれを抜かしているんです。で、十戒の中の10番目の戒め、どんなことを書いていたのかと言いますと、皆さんの週報を開いてアウトライン右側にありますが、真ん中に出エジプト記の20章17節の御言葉を書いてありますが、これが、十戒の中の10番目の戒めとなります。イエス様はこの部分についてわざと抜かして、20節に語っています。その10番目の戒めをお読みいたします。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。9番目のところ番では、十戒の中の10の戒めの中の9つのところについては、この役人はそれは十分守ってますという自信を持っておりましたが、じゃあ最後の10番目についてはどうだろうか。イエス様はそういう問いかけをしていくんです。イエス様は22節で、あなたの財産全部を売り払って貧しい人々に分けてやりなさいと言いました。で、この役人は自分の持っている財産はすべて自分のものであると考えておりました。ですからそれをどう処分するのか、それは自分が判断できるはずだと思っておりました。で、別に自分はたくさんのものを持っているから隣人の持っているものを欲しがる、そんなことで私は感じたことはありません、十分満足しておりますと、おそらく自信を持っていただろうと思います。自分にはあり余る財産がある、これはすべて自分のものである。でも神様の目から見たらどうでしょうか。この役人、生まれた時は、まあそれは役人だけじゃない、私たち全員ですが、生まれた時は裸で生まれてきました。何にも手に持っていない、何にも持たない状態で生まれてきたのに、今いろんなものを手にしている、持つことができる。それは確かに自分が働いて手に入れたものですよと思うかもしれませんが、実は神様が与えてくださった恵みなわけです。先ほどの十戒の中の10番目、隣人の家を欲しがってはならないとあります。この隣人という言葉を全部神様という言葉に置き換えたらどうでしょうか。そもそも私たちが持っているのは神様のものだったわけです。今手にしているものは神様のものなんですね、元々ということは、これを、十戒をこのように読み替えることができます。あなたは神様のものを欲しがってはならない。 すべてあなたの神様のものを欲しがってはならない。そういう命令になります。もしそれでも、いやこれを自分のものは絶対手放したくないというふうに思うのならば、神様のものであるのにもかかわらず自分のものとするわけですから、これは盗むことになるんです。神様の自分のものにして盗む。役人は9番目までの戒めは全部守っている。盗んではならない、いや絶対私そんなことはしておりませんよと自信を持っておりましたが、あなたの全財産を売り払いなさいと言われたときに、できないと思いました。あなたはそれを守れますかと問いかけられたときに、この役人は反論できませんでした。なぜ反論しなかったんでしょうね。いや、そんなことは戒めに書いてませんよというようにですね、いろいろ理屈を言えたはずなのに、この人は黙ってしまうんです。まあ、もしかしてこの人はイエス様のところに来る前から、もしかしてそういうことをしなきゃいけないんじゃないかということに気がついていたのかもしれません。あのモーセの十戒をきちんと読んでいけば、自分は何をしなきゃいけないのか、自分はこの財産を売り払って貧しい人に分け与えなきゃいけないんじゃないかということをにうすうす気がついていたかもしれない。でもそれについてはそれ以上考えたくありませんでした。触れてほしくないところにイエス様は触れてしまいました。イエス様の言っていることも何も言えない、つまりそれは確かにその通りだとこの役人は受け止めたんです。分かっています。頭でそうしなきゃいけないんだろうなということは分かっていますが、できない、黙って下を向き悲しみました。先ほどまで自信を持っておりました。私はやってません。小さい時から努力してその戒めを守ってきました。まあ、もしここに鏡があるのならば、その鏡にどんな自分が映っているか。この人はこう思ってたんですね。そこには努力して頑張って律法を守っている、そして人々からも称賛されている立派な人間が映っているように思いました。しかしイエス様から、あなたはこれができるんでしょうかと問われた時、よくその鏡を見たならば、先ほどまで素晴らしい自分が映っていたように思いました。頑張ってもそれだけはできないという自分が映っておりました。ある心理学者はこんなこと言っておりましたが、人間というのは見たくないものがは見えないんだそうですね。人間にはちゃんとした視力を持って 1.5 の視力両目あってですね、全部はっきり見えますと言って、こう見える視力には目には自信がありますという人もいますけれども、確かに目には見えてるのかもしれませんが、頭の方でそれを処理するんですね。そして、ああこれは見たくないなっていうところは自動的に見えなくなって、感じないようになっているんだそうです。まあ、頭でそういうことをいちいち考えているのではなくって、無意識にそのような行動をしているのが人間なんだそうです。ですから鏡に映る自分も、ああここだけこれちょっと嫌だな、見にくいなとかいう部分は見たくない、それよりも綺麗な部分、美しい部分、素晴らしい部分を見ようとする。いつの間にかそういう癖がついています。でもイエス様は問いかけてくるわけです。見たくないところに光を当てるんです。だいたい見たくないところはこう何か塞いでしまうとか、何かで隠してしまうわけですけども、 イエス様はそれをプロッと取りまして、光をパッと当ててまいりますから、見たくないところがどうしても見えてしまいます。イエス様があえて厳しい言葉をこの人に投げかけたのは、見たくないところ、見えてないところを見せるためでありました。さて、そんなことをしていてどうするんでしょうか。そんなとこ触れなくてもいいでじゃない、いいじゃないですか。そういうことをやったら誰だって痛くなるでしょう、痛みを感じるでしょう。わざわざその人が痛みを苦し、そして痛んで苦しむようなことどうしてイエス様はされるんでしょうかと思うかもしれません。目的はこの人が救われるかどうかにかかっているんです。だってこの人最初からその目的をはっきりと告げていたんです。永遠の命を自分のものとして受けるためにはどうしたらいいんでしょうか。イエス様はそれを真正面から受け止めまして、はい、じゃああなたは救われたいんですね、救われたいならばこうするしかないですよ。厳しく聞こえるかもしれませんが、あなたはそれを避けることができないと真正面から答えられました。厳しいかどうかはその役人の受け止め方でありまして、イエス様はとにかくこうするしかないんですよと言ったんです。救われるために、この人が救われるためにこれを言わなくちゃいけなかった。じゃあこの役人、永遠の命をいただいたのか、救われたのか、それとも救われなかったんでしょうか。まあ、ここで皆さんに質問すると面白いと思うんですね。救われたと思う人と言ってこう手を挙げる方と、いやーこれ違うんじゃない、救われなかったんじゃないかと思う人と、多分2つの意見に分かれるでしょう。あるいは真ん中を通る人もいるかもしれません。ここでは救われなかったかもしれないけれども、この人は後になって、あ、やっぱりイエス様の言う通りに自分をやろうということで、この通りにしていった、そこで救われていったんじゃないかと、まあ、大体考えれば3つでしょうか。救われなかった、救われた、いや後で救われたとかですね、こう3つぐらい の意見が出ると思いますが、一体どっちなんだろうか。その答えはもうちょっと先になります。先延ばししてもですね、イエス様はこのところで終わらなくて、もうちょっと話をこうしておりますね。なんて言うんでしょうね、この人非常に悲しいんだと言って、そこで終わればいいはずなのにですね、それでもまあ大変なことですが、イエス様は24節25節でもっとこう追い打ちをかけるような、あるいは傷口に塩を塗るかのような言葉を語っているんです。24、25をお読みいたします。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。まあ、これを聞いただけでも驚いて、しまいますけれども、29節にはもっと極端なことが書かれています。誠にあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。まるでこれを読みますと、永遠の命をいただくためには家を捨てなきゃいけない、妻を捨てなきゃいけない、兄弟、両親、子供を捨てなきゃいけないというふうになんとなく読めてしまいます。じゃあ皆さんそうしてましたか。そんなことないですね。教会に来る人たちがはまず救われるためには家族を捨てなきゃいけないということになれば、みんな誰も教会に来れる人はいません。ということはイエス様は何を言いたいんでしょう。 いつも言うようですけれども、イエス様が厳しいことを語るときには、いつもそこに恵みが備えられております。厳しく聞こえるようであるんだけれども、実はそれは私たちにとって大きな恵みだったということなんです。もう一度整理いたしますが、この役人は永遠の命をいただくためには、一生懸命神様の命令を守らなきゃいけないと思っておりました。しかしイエス様はこの役人に対して、あなたにはどんなに頑張っても守れない、神様の命令を守ろうとしても守れない、その命令があるんだよということを指摘いたしました。この役人はイエス様のその言葉を認めざるを得ませんでした。ああできない、イエス様が言われたその財産を売り払って貧しい人々に分け与えることを私はできないのだ、できないと悲しんで、この人は、ああ自分は永遠の命を手に入れることはできない、おそらくその時そう思ったでしょう。あるいは後になって思い直して、やっぱり売り払おうという決断になったかもしれない、なったのかどうか、でもそれは書いていないですね。私たちはこの箇所を読んで何を学ぶのでしょうか。そうか、イエス様は私たちに全財産を売り払って貧しい人たちに分け与えるようにと命じておられる、まあ、全財産を売り払うことはできないけれども、少なくとも私たちはもっともっといろんな人たち、私の自分の持っているものを分け与えるべきである。もっと具体的に言えば、皆さんはもっと教会に献金をしなくちゃいけないという話になるのか、はっきり言いますが、そんなことは言ってません。何を言いたいのか、的を外しちゃいけないです。イエス様は何を言いたいのか、一見イエス様はこうしないと救われませんよというふうに言っております。そしてそれをまともに、まともって言ったらいいんでしょうか、変ですけれども、その表面的な部分だけを見ていくならば、あ、そうしないといけないんだと思って、私たちはもっと努力すべきだという話になりますが、話は反対でありまして、イエス様が言いたいのは、どんなに努力してもできないことがあるんですよということを言いたいです。あなたは神様の律法を守ろうと必死に頑張ってきたかもしれませんけれども、確かにそのいくつかはあなたは守れると思っているかもしれないが、十戒めがあったならば、その全部をあなたは守れますか。九つは守っているかもしれない、しかし一つでもそこに守れないというものがあるならば、あなたは神様に対して罪を犯しているんですよ。あなたはそれを認めなさい、早く白旗を振って降参しなさいとイエス様は言っています。いつまで頑張って守ろうとするんですか。もともとできないんですよ、あなた方。イエス様が言いたいことはそのことであります。この役人は何かをしなければならない、何かをするならば救われると信じておりました。でもこれは前回の箇所に出てきましたけれども、先週パリサイ人の祈りと主税人の祈り、二人の祈りのことが出てまいりました。パリサイ人の祈りはどういうものであったか、 私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。私はこういうこともやり、ああいうこともやり、一方のすべてをすべて守り、私は神様の前に正しく歩んでおりますと自信満々に祈っておりました。一方、主税人はどう祈ったか。目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。この二人のうち、どちらが義とされて救われていくのか。イエス様は、パリサイ人ではありません。この主税人が義とされて家に帰ったんです。と言われました。あの主税人の祈り、この役人と同じなんです。私はこれをしてきました。けれど、イエス様が待っているのはそういう祈りではないんです。私はこれをしました。今週これをしました。あれをしました。今度これをするつもりです。というリストを聞きたいのではないんです。イエス様が待っておられるのは反対です。私はできないものだったんだ。そういう告白なんです。その告白を聞いてイエス様はどうされるのでしょうか。立法を守れない私たち、そういう罪人なんです。神様、憐れんでくださいと祈ったらイエス様はどうされるんですか。私たちができないことをイエス様が代わりにしてくださるんです。私たちは自分の持っているものを捨てることができないと苦しんでいるなら、イエス様が代わりに捨ててくださるんです。ご自分の持っているあらゆるものを捨てていくんです。いや、自分から捨てるのはもちろんですが、この方は世の中から捨てられちゃうんです。最後にはご自分の命さえ捨ててくださいました。そうやって私たちに永遠の命を与え、救おうとされるんです。27節で、人にはできないことが神にはできるのですとあります。人にはできない、私たちはできないものであります。けれども、このイエス様がすべて私たちができない部分を代わりにやってくださって、だから私たちは神様の前で義とされるんです。代わりにイエス様がやってくださったから。さて、最後まで伸ばしておりました結論ですね。あの役人はどうなったのか。救われたのか、救われなかったのか。それとも後になって思い直してイエス様の命令を守っていったのか。イエス様はこの役人に対して、この役人が最初に永遠の命を自分のものとして受けることができるのでしょうかと問いかけ、必死の思いで問いかけてきたときに、非常に厳しいことを言って、ああ、なんというもののわからないやつだ。お前はこういうことできないんでしょ。だったらさっさと帰りなさいと追い返したかのように言いましたが、決して門前払いをしたのではありません。むしろ、この人が救われるように導いたんです。イエス様を神様とこの人はまだわからないけど、でも神様の前にやってきて、救ってほしい、救われたいと願って、その願いを一生懸命イエス様は受け止めたんです。この人は何をしたらいいんでしょうかと尋ねました。 頑張って何かをやるということで頭に、まあ、それだけしかなかったんですが、実はこの人はイエス様が求めていることをやったんです。すでにやったんです。あなたは全財産を売り払って貧しい人々に分けてやりなさいと言われたとき、できないと思って下を向いて黙ってしまった。悲しい思いになりました。できないと思って悲しんだんです。これは先週触れたあの主税人の祈りと同じです。私は実は罪人なんだ。私はできないものです。イエス様が求めていたのはそのことでした。この役人は救われました。人も羨むようなあらゆるものを手にしていた人です。非常に金持ちであった。名誉を持っていた。素晴らしい家柄に生まれていた。権力を持っている。ありとあらゆるこの世のものを持っている人が救われたんです。それを聞いて皆さんどう思いますか？複雑な思いになりますか？私は何も持っていない。神様は不公平じゃないか。この世で楽しく暮らしていっぱい手にして何でも好きなものを買える人がどうしてこんなに簡単に何にもしないで悲しんだだけで救われるのか。こっちは一生懸命働かなきゃ生きていけないのに、どうして神様はそういう人ばっかりに目を留めるんだろうかと思うでしょうか。妬むでしょうか。神様は私たちが妬みたくなるほどにあらゆる人を救いたいんです。それが神様の愛なんです。どんな人であろうと神様はその人のためにあらゆるものを捨てて救おうとされます。その神様を私たちの主と仰いで今週も歩んでまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、今日の箇所、以前にも何度か読んでいて、この人は一体救われるのか救われなかったのか、いや、できないんだから、神様、イエス様の命令を守れなかったんだから、救われないのではないか、やっぱり、こういう人は、自分の持っているものにしがみついてしまって、救うことは、救われるのは難しいんじゃないか、と思ってありました。あなたはどんな人であるのか、何かを持っている、あらゆるものを持っている、いや、あるいは何も持っていない貧しいものであろうか、分け隔てなく差別することなくどんな人でも救いたい、イエス様のところにどうしたら救われるのかと尋ねてきたならば、その人が本当に救われるようにと導いてくださっていることを知ります。厳しく聞こえる箇所に見えましたが、イエス様は実は本当にこの人が救われていくことを喜んでいる。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。なんと極端なことを言うのか どう思いますか。本当にイエス様はこれを喜びながら語っていたのではないかとさえ思います。この人のためにあなたは命さえ捨てようとされます。私たちは何もできないものであります。この役人以上にできないものでありますけれども、こんな私たちのためにさえあなたはあらゆるものを捨てて救おうとされる。その恵みを思い起こしたいと思います。お一人お一人に神様が寄り添ってくださり、今週あなたが励ましてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。